効果発行恋の都議会だより平成16年7月第258号をお届けします。貧しい日差しの中、学校のプールや公園から子どもたちの歓声が聞こえてきます。夏本来、お元気でお過ごしですか？さて、今回の都議会だよりの掃除版の表紙には、江東区にある横月見川親水公園で水遊びに生じる子どもたちの様子が写真で紹介されています。素足で触れる水の感触、夏ならではの楽しみですね。対応に関するお問い合わせは東京都議会までお願いいたします。東京都庁の電話番号は03-5321-1111番です。それではおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは平成16年第2回定例会の概要をお伝えします。平成16年第2回定例会は平成16年6月1日から16日まで16日間の会期で開催されました。初日、開会に先立ち、およそ4年ぶりに東京都交響楽団メンバーによる演奏が行われ、事情は華やかな雰囲気に包まれました。開会後、石原知事は所信表明の中で地方人権に触れ、国のいわゆる三位一体改革は友達容疑の議論に終始しており、到底参加することができないとし、都としてこの秋に新たな制度構築に向けた具体的な提案を行うことを明らかにしました。また、航空需要への対応や治安対策、新規福祉の推進、教育改革、環境問題など直面する重要課題に取り組むことを表明しました。その後、議員提出議案の地方人権改革の一層の推進に関する意見書1件が可決されました。6月8日9日には、知事の所信表明を受けて、各会派など18人により代表質問、一般質問が行われ、都政全般に対する知事の姿勢を正しました。9日の質問終了後、知事提出議案32件が上呈され、各常任委員会に付託されました。また、同じく9日、副知事をはじめとした人事案8件が上呈され、いずれも同意されました。最終日の6月16日には、知事提出の議案全てが常任の通り可決されました。また、議員提出議案では、地球温暖化対策の推進に関する意見書など、5件の意見書が可決され、閉会しました。以上、平成16年第2回定例会の概要でした。代表質問です。6月8日に行われた代表質問の文章をお伝えします。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、東京校に真珠の海の森を、適正な学校経営の実現を、自民党小松俊明の質問です。地方分権改革、今なぜ地方分権改革なのか。
地方が積極的に動いて中央集権体制を撤廃し、国の仕組みの本質的改革が必要だ。
国に対する都の緊急提言の特徴は、
本来あるべき姿を示した上、基幹税の税源以上など真の三位一体改革を提言。
財政構造改革、今後も改革を進めるべき。
財政再建推進プランを着実に実施する。
空き交番の解消、改正のための交番統合などは慎重にすべき。非政策監修で 採用は可能か。
対象には引き続き増員が必要だ。
金融施策。全体金融への投資方策は、
投資法人のもと、有限責任組合を複数設置し、競わせて、投資効果向上を図る。
商店街。商業まちづくり協議会へ支援を。
各地域で主体的に展開、発展するよう、取り組みを積極的に支援し、調整を図る。
熱気産業。土壌汚染処理対策の取り組みは、
処理の低コスト化と期間短縮のため、技術情報の提供や測定法の研究などを行う。
観光振興。外国人を引きつける魅力とは、
日本人自らが歴史や文化、ものづくりなど観光資源を認識し、魅力を伝えることが必要。
踏切対策基本方針。基本的な考え方は、
踏切解消には事業の重点化と多様な対策が必要。基本方針を6月に公表。
都市再生。大手町の都市再生の意味は、
老朽化した建物の機能更新は国際競争力の強化に不可欠。とも積極的に協力する。
東村山市本町地区プロジェクト。都民に上質で清廉な戸建て住宅を提供し、市場の一新を。
実験生かし、住宅市場の構造改革を推進。
東京港、国のスーパー中枢港湾指定を受ける利点が。なお、スーパー中枢港湾とは、日本の港湾の国際競争力強化に向けて、アジア諸国の主要港湾をしのぐ港湾コストサービス水準の実現を目標に、国主導で先導的、実験的に施策を展開していく港湾。首都圏では、東京港と横浜港からなる京浜港が指定を受けて、国際貿易港として発展するよう、両港が連携して、様々な取り組みを進めています。
改革機運の高まりや財政支援など。
中央防波堤内側埋め立て地の仮称海の森計画は、平成鎮守の森として創出を。
海の上に素晴らしい森が広がることを子孫への何よりの贈り物と心得て努力する。
都心の水害対策。地下調節池の整備状況は、
7カ所完成し、貯留量は100万トン。
通信障害教育の改革。市が作成する特別支援教育に関する行政計画の要点は何か。
障害の程度に応じた教育の充実や、ライフステージを見通した教育の推進を図る。
学校経営。重要な学校行事における休暇取得には、校長が時期変更権を行使すべき。
校長が不適切と判断した場合は、時期変更権の行使を指導する。
学校経営戦略支援チームを設置し、都教委、すなわち東京都教育委員会の意向の周知を。
支援チームを設置し、適正化の必要な学校の校長に対し支援を行う。
管理指示などの選考の改善は、
能力・業績主義を一層徹底する。
男女混合名簿。男女の性差を否定する偏ったジェンダーフリーが背景にあり、是正すべき。
男女の質の差まで否定するのは、文化的・歴史的にも間違いで、通用しないものだ。
教職員組合。区市町村教育委員会が、教職員組合に、断固とした姿勢で臨むよう指導を。
依然とした対応を図るよう指導する。
勤務時間内の組合活動。条例改正後も不当な組合活動が行われている実態を是正せよ。
職員団体に対し、条例改正の趣旨を踏まえた対応を図るよう申し入れを行う。
以上、自民党、小野俊明の質問でした。次は、全財源異常のため、自治体連携を。実効性ある温暖化対策を急げ。民主党、中村明彦の質問です。文献改革推進。 0000円以上の獲得へ自治体の連携が重要。抜本的改革へ知事の決意は、
国家全体を見た歴史意識の上で、各自治体と討論し、大都市圏の意見集約、立場を協議しながら、この地方分権問題の決着を図る。
地球温暖化対策。コンビニエンスストアなど、制度の対象外事業者への対策が必要だが、
中小規模事業者にも削減ガイドラインを示し、計画的排出削減の努力を促す。
地球を守る都庁プラン改定は、都が民間事業者の範となる高レベルの削減取り組みが必要だ。
民間事業者に参考となる高い目標の設定と具体的削減対策を示し、全庁を挙げて推進する。
交通対策。関連部局一元化の取り組みが必要だ。
国や庁内関連部局などと、陸海空の総合的交通ネットワーク構築に努める。
観光振興。観光まちづくりは、地域実情に応じた取り組みを、
地域ごとの展開イメージを明らかにし、地域ぐるみの取り組みを支援する。
上野地区観光まちづくり基本構想のパークトレイン導入などの取り組み状況は、
地域の回遊性向上を目指す部会など、4作業部会で具体的に検討中。参考例となるよう推進。
農林水産業対策。食品の生産情報の記録などの継続性について、都の対応などを問う。
情報の記録提供に取り組む食品事業者を登録する都独自制度を創設した。
福祉施策。スペシャルオリンピックスの活動は、知的障害者の自立生活実現に寄与するが、なお、スペシャルオリンピックスとは、知的障害者に日常的なスポーツ活動とその成果を示す競技会を提供し、健康や体力の向上、交流を通じての社会性、自立意識の向上などを目指す国際スポーツ組織。平成17年2月、長野県で冬季世界大会開催の予定です。
障害者の自立と社会参加に大きな意義があり、障害者理解の契機にもなる。都民や関係機関へ積極的な再開の周知に努める。
青少年健全育成。佐世保市の事件を受けて、子どものメディアリテラシー育成への取り組みは、
今後とも教育庁と連携し、青少年の情報活用能力の育成などに取り組む。
子どもを取り巻く状況への所見は、
社会にこらえ性がなくなってきた。親子が IT で通じても本当のつながりは阻害される。悪しき文明発展の反省を行うべし。
以上、民主党中村昭彦の質問でした。続いて、都民にわかりやすい文献改革を。佐世保事件を検証し、再発防止を。公明党、石川義明の質問です。地方文献改革。改革の必要性と意義を分かりやすく示すべき。
我が国の将来を左右する極めて重要な問題。都議会の意見や協力が必要。
後に示す具体案は、地方の自治体にもプラスとなるようにすべき。
全国の自治体と力を合わせて取り組んでいく。
介護予防。我が党の介護予防10カ年戦略に対する評価は、
意義を得た具体的な提案。
戦争予防対策の見解を。
区市町村に戦争予防プログラムなどの技術支援を行う。
航空ケアを介護予防対策に取り入れよ。
関係団体と連携し、普及啓発に努める。
都立病院改革。女性専用外来の開設時期は、
牧草病院は本年7月開設を予定。府中病院は本年9月開設を予定。大久保病院は本年7月開設予定。
小児医療、救急電話相談事業を実施すべき。
本年7月実施を目途に取り組み中。
温暖化対策。 都が国をリードすべき。
他の自治体とも連携して国を動かす。
災害時のアマチュア無線の活用。研修や訓練を。
参加規模を拡大し協力関係を築いていく。
検討の連絡協議会などを立ち上げよ。
早期に検討協議の場を設ける。
教育問題。心身障害教育改革の理念は、
ノーマライゼーション社会実現への寄与。
今後の学校経営診断に臨む方針は、
有効な診断手法を確立すること。
学校の安全。事件を受け、インターネットと子どもの関わり方を改めて検証せよ。
適切な活用方法の啓発を進める。
子どもの安全確保は都民の重大関心事だが、
地域ぐるみの地道な活動が必要。
文化行政。文化芸術振興に対する初心は、
芸術家の創作活動への支援は必要。
文化芸術振興基本方針を定め公表すべき。
年内目途に明らかにする。
以上、公明党石川由紀明の質問でした。そして石原知事は都政を歪めている。日の丸君が代の押し付け反対。日本共産党大山智子の質問です。年金制度。知事は国の社会保障が充実したことを経済給付的事業見直しの理由としたが、国会で強行採決された年金法は今後都民の生活を充実させるものだと考えているのか。
今回の年金制度改革は多くの課題を先送りしている点で決して十分ではない。
補助金見直し。公立私立保育園の都加算補助は現行通り存続し、さらに拡充すべき。
今後、児童福祉審議会の意見受信も踏まえ、様々な観点から検討していく。
都立施設。わずか5年間で100に及ぶ都立施設がなくなった。都民生活に必要な施設は、積極的に増設、拡充を進めるべき。
都の限られた資源を有効活用していくことが重要である。
都市づくり。多国籍企業の利益第一主義の下で、市民の福祉や生活環境をないがしろにしていることに痛みを感じないのか。
富を生む経済活動を支えるために必要な都市インフラを整備するのは当然。
二酸化炭素排出量の削減の義務化を見送った環境審議会答申をそのまま受けているのか。規制を強める方向こそ追求すべき。
方針内容は先駆的な制度だ。
日の丸君が代。都知事が通達した実施指針は、政府の国会答弁からも、学生指導要領からも逸脱している。撤回を。
不適切な実態があったために通達。
子供たちに教員の処分を振りかざして、事実上、規律、成長を強制し、生徒の両親の自由を踏みにじることはやめさせるべき。
都教委の方針は妥当なもの。
以上、日本共産党大山智子の質問でした。代表質問おしまいは、 NPO と行政の共同を推進せよ。遺伝子組み換え作物の基準を示せ。ネット新井美佐子の質問です。NPO。NPO との協働を具体的に進めよ。
サービス向上のためにも、各局や区市町村に情報提供するなど適切に推進。
都職員の再就職。公共版天下り白書を作成し、職種級以上の民間への再就職先を交渉せよ。
一定期間の民間企業への再就職の制限など、厳しい規則で運用。発表の必要はない。
産業廃棄物。排出元事業者の責任の徹底を。
報告義務など法令以上の取り組みを求める。
遺伝子組み換え作物。屋外実験に関する住民への責任責任と、都の基準提示などの対応は、
食品とすることの不安を考慮し、年内に学識経験者を含めた組織を設け検討。
人身被害者の自立支援。法改正に伴い、二次被害防止と迅速な苦渋処理への都の対策は、
研修強化などで適切に処理。
ジェンダーフリー。正しい認識を求める。
男女を等しいものにすることは賛成。
以上、ネット、新井美佐子の質問でした。最終質問の要旨をお伝えしました。一般質問です。6月9日に行われた一般質問の要旨をお伝えします。なお、質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、東京の景観に配慮し、観光都市に、固定資産強化法を見直し、減税を、自民党、立石春康の質問です。東京の景観、橋、水門など、街中の構造物は、観光資源としての価値にも着目すべきだが、
創意工夫を重ね、総括ある都市にする。
海の森、東京のランドマークとなる森に、
空と海の玄関口の立地特性を生かし、都民に親しまれる海の森づくりを目指す。
築地市場、移転で大きな影響を受ける地元区や、市場関係者に今後どう理解を求めるのか。
今後も新市場の必要性や事業内容などに理解と協力を得るよう努める。
固定資産税、土地評価に収益還元法導入を。
現行評価方法は簡素化が必要。収益還元法の活用を検討し、国に改善を求める。
以上、自民党、立石春康の質問でした。次は、人事でした欧米並みの評価を、アニメ大国日本の将来のために、自民党佐藤博彦の質問です。人事者対策、都認定、DPF の不明瞭の救済は、なお、DPF とは、粒子状物質 PM 除去装置、国に先駆け、平成15年10月から、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の全域で、条例の PM 排出基準を満たさないディーゼル車の走行が禁止されています。
メーカーを厳格に指導していく。
ディーゼル車を再評価すべき。
まず排出ガスの改善が先決だ。
治安対策。防犯設備整備の区市町村への補助制度は、都民の納得できるものにすべき。
地域住民などの意見聴取を聞く。
防犯運動や交通安全運動の再検討を。
多くの人が参加する施策を実施。
アニメ産業、東京国際アニメフェアの成果は。
国際的に定着してきた。
アニメ産業振興のための決意は。
国際競争力を多角的に強化していく。
以上、自民党佐藤博彦の質問でした。続いて、狛江駅周辺の道路整備が急務だ。水道局狛江資材置き場を緑用地に。民主党笹井昇の質問です。狛江市の現状、政治家として知事の所見は。
財政再建のために外部監査の導入を。
狛江駅周辺地区の整備、都として街づくり道路整備をどのように考えているのか。
市を中心に取り組んでいく。
都営狛江団地、エレベーターの設置促進を。
今後とも着実に設置していく。
水道局跡地、泉玉川緑地内の資材置き場について、追求な民間売却には慎重な対応を。
関係者間の交渉経過などを踏まえ対応。
重度身体障害者グループホーム、促進策を。
地元福祉などと協議し、増設に努める。
以上、民主党、笠井昇の質問でした。代わって、災害予防の視点で健康づくりを、 ベビーホテルを認証保育所に。公明党78定一の質問です。高齢者の健康づくり、介護予防を視野に。
食統合の利点を生かし、介護予防の視点から、高齢社会にふさわしい健康づくりを推進。
温暖化対策、屋上緑化発展のため、ヒートアイランド対策の効果を検証して、都民に示せ。
7月にシンポジウム開催し、交渉。
ベビーホテル、生育状況改善のため、同室の施設は、認証保育所への移行を促進すべき。
今後も、区市町村と連携し、移行を図る。
震災対策、最新診断や最新の情報提供を行う最新フォーラム開催やパンフレット作成を。
区市町村と連携し取り組む。
以上、公明党78定一の質問でした。今後は、動物由来感染症への万全対策を。災害救助犬の活動を支援せよ。自民党山下明美の質問です。動物由来感染症、ニシンナイルネスのような新興感染症に対して万全な対策を取るべきだ。なお、ニシンナイルネスとは蚊に刺されて感染する病気で、倦怠感、悪寒、頭痛などの症状が出ます。多くの人は軽症ですが、高齢者や免疫が低下している場合は重症化する例もあります。平成11年、ニューヨーク市周辺で流行した後に全米に広がり、注目を集めました。
国に先立ち対策実施、今後も万全期です。
災害救助犬、民間団体の活動を支援せよ。
防災訓練や消防との合同訓練を通じ、災害時の円滑な活動のため支援していく。
障害者就労、知的障害養護学校に支援を。
学校と地域が連携し、必要な方策します。
医療機関、都民が選ぶ際の環境が不十分。
情報の信頼性確保の仕組みが課題。
個人情報保護条例、見直しの進行状況は。
都民の意見も踏まえた条例改正を行い、平成17年4月1日から施行したい。
以上、自民党山下明美の質問でした。次は、ハンセン病対策事業の拡充を。中小建設業の振興プラン策定を。日本共産党小松京子の質問です。ハンセン病対策、多摩全生園へ訪問を。
緊急に訪問すべき状況と考えてない。
療養所入居者などの都営住宅への優先入居制度検討を求む。
入居資格を50歳未満単身者入居化、収入基準を高齢者などと同水準とした。
人権教育プログラムの充実を。
学校教育編を指導事例活用し啓発。
中小建設業の振興、建設業振興プラン策定を。
経営革新などの中小企業者などの事業活動を支援してきた。プランの策定はしない。
都発注工事の分離分割発注の堅持を。
中小企業受注機会確保に努める。
以上、日本共産党小松京子の質問でした。続いて、昨日事件踏まえ必要な指導を。高齢者虐待に行政が関与すべき。自民党村上秀子の質問です。情報モラル、昨日の児童殺傷事件を通してコンピューターを使う際の情報モラルについて指導する必要があると思うが。
指針を作成し、公立学校全員教員に配布。
高齢者虐待、福祉などの取り組みにとも支援策を。
先進的な取り組みを包括補助事業で支援。行政の関与の制度化などを国に提案した。
青少年健全育成、条例改正の実効性確保。
青少年健全育成協力員を1000名移植。
心の東京革命7つの呼びかけの訴えを。
今年度は挨拶運動を柱とする。
山手通り、拡幅後のバリアフリー対策は。
利用しやすい道路整備を進める。
以上、自民党村上秀子の質問でした。 代わって学校災害時の連絡体制の整備を、花粉症対策の緊急早期確立を、民主党マッシュ茂の質問です。学校の防災、保護者と学校の災害時の連絡手段として災害伝言ダイヤルの利用を提案する。特に共働き世帯対策として有効だ。
区市町村に通知し安全確保に努力。
花粉症、最重要課題と考えるが認識は。
重要な土地問題、国が取り組むべきだが、都も引きすべき排ガス規制などに努力する。
発生源対策について多面的な検討を、環境局が中心となり局を超えて取り組むべきだ。
関係局が連携し方策を研究する。
契約、入札参加指名は地元優先にすべき。
さらに地元企業へ配慮していく。
以上、民主党マッシュ茂の質問でした。今度は途中者ライトアップを再開せよ。商店街では若手人材育成が急務。公明党谷村隆彦の質問です。観光振興、途中者のライトアップを再開すべき。
環境対策に配慮しつつ再開を試みる。
東京校野球実景を選定し交渉を、
創意工夫しながら検討を進める。
創意インターンシップ事業進捗状況は。
早期実施へ向け内容を協議中。
東京校の保安対策、国際テロ想定の合同保安訓練を
近く実施する。
改正SOLAS 条約の対応は。なお、SOLAS 条約とは、災害における人類の安全のための国際条約。テロ攻撃への国際的な保安対策として、昨年12月に改正され、世界的に公安のセキュリティの充実が求められています。
精力的に行う。
契約制度の運用。無料不適格企業排除のため、党全体での情報共有の仕組みづくりを、
企業情報の共有化などに取り組む。
以上、公明党谷村隆彦の質問でした。次は、都市再生で東京が日本県民を、不合理な自動車税制の見直しを、自民党北条貞治の質問です。都市再生、インフラ整備で都市再生進めよ。
三環状道路、国際空港などの整備を強力に進め、我が国の経済活力を引き出す。
都市計画道路、あとわずかな整備で大幅な効果をもたらす補助第90号線の整備を急げ。
区と連携して事業化を進める。
民間賃貸住宅、バリアフリー化の支援策を。
農地の融通の仕組みを協議中。
自動車関連税制、開始後2ヶ月のコンビニエンス収納の実績は。
およそ43万件で前年度比 12% 増。
作業目へも拡大を。
積極的に検討する。
都民に不合理な税制の抜本的見直しを。
幅広く検討し、国に提言。
以上、自民党、北条貞治の質問でした。続いて、知事に新しい行政創造を期待。安全で美味しい水の供給対策を。自民党、矢島千明の質問です。都政運営、新しい行政を作るリーダーとは。
正当な歴史観や現実感覚、都への愛着を持ち改革する。
江戸東京の文化歴史の継続で町づくりを。
東京の国際性と日本の固有性を引き出し定着させることが必要。
東京の水、貯水槽水道へ積極的参入が必要。
直接訪問で点検し改善の指導と合わせ、直接給水切り替えのメリットの PR を行う。なお、直接給水とはマンションなどの集合住宅において貯水槽を経由せずに排水管から増圧によって直接家庭に水を届ける給水方式。それは小規模10水槽での 水質劣化問題を解消し、安全で美味しい水を届けるため、この方式の普及を促進しています。
安全対策。専門組織警視庁の知見は、後半の観点から都市計画に重要となるが、
知識を生かし、都市計画に積極的に参画。
繁華街などの安全対策を組織的に一歩進めるべき。
中核として環境浄化を強力に推進。
以上、自民党、矢島千秋の質問でした。そして、相当不正確保が重要課題。かかりつけ医に介護情報提供を。自民党、田代博の質問です。介護行政、相当不正の確保が重要課題だが、
整備促進に積極的に取り組む。
かかりつけ医とケアマネージャーとの連携の早期実施を強く要望するが、介護トップなど今後の介護施策についての所見は、
と独自の施策を積極的に展開する。
卒業式、入学式、個別的職務命令書を発しなかった校長に対する指導は、
入学式では改善させた。
適切なリーダーシップを発揮できる校長の任用を、
教育管理職移動方針に基づき、適材適所の人事を行う。
教科書採択、とは基本と対応すべき。
各教員は公正、適正に採択すべきだ。
以上、自民党、田代博士の質問でした。一般質問、おしまいは、地球環境問題は、文明論的課題だ。公共ドーム競輪をどう扱うのか。UI、立山太郎の質問です。知事の基本姿勢、国政から身を引いてから、早9年。地方自治のリーダーともいえる、首都東京の知事として、我が国の政治のありようは、
政治家の保身にしかつながっていない。
自然との共生、地球システム全体から反作用を受けているのが環境問題の本質。文明論的、哲学的な視点から知事の基本認識は、
地球はそれほど長くないという認識を持つべき。なんとか食い止める志が必要だ。
東京ドーム競輪問題、知事の撤回宣言があるまでは、地元、文教の反対運動は続くものと思われる。今後、どのように進める考えなのか。
関係者の理解が得られるよう検討。
以上、UI、鳩山太郎の質問でした。一般質問の状況をお伝えしました。はじめは地方分権改革の一層の推進に関する意見書をお伝えします。国は近く経済財政諮問会議の議を経て、経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004を作成する見込みであり、地方分権改革は正念場を迎えようとしている。これまでの国の取り組みを見ると、地方に裁量の余地のない国庫補助負担金の削減、機関税による税源以上の差し送りなど、極めて不十分なものであり、新たに作成される方針も、改革の本旨を忘れた内容となることが強く懸念される。本来、地方分権改革とは、単なる国対地方の問題ではなく、地方自治体が実質的、自律的な行財政運営を行い、より住民に身近なところで住民の意向に沿った施策を行うことを可能とするものでなければならない。よって東京都議会は国会及び政府に対し、地方分権改革の本旨に立ち返って抜本的な改革に取り組み、次の事項を実現するよう強く要請する。1、国、地方、民間の役割分担を抜本的に見直すとともに、国自らの行政改革を徹底して行うこと。2、地方自治体の事務と権限に見合った機関税による 前言以上、国の責務である基礎的行政サービスの国全額負担と国庫補助負担金の廃止、地方交付税制度の抜本的見直しなど、自立と自己責任を基本に地方の知恵と力が発揮できるようにすること。3、大都市圏の自治体が果たしている役割に鑑み、大都市特有の膨大な財政需要に的確に対応できるように十分配慮すること。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成16年6月1日、東京都議会議長、内田茂。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣、経済財政政策担当大臣、汗。以上、地方分権改革の一層の推進に関する意見書をお伝えしました。次は、平成16年第2回定例会、各会派等の議案への賛否をお伝えします。なお、平成16年6月16日現在の会派名、議員数は次の通りです。自民党52名、民主党21名、公明党21名、日本共産党15名、ネット6名、UI 1名、行革110番1名、自治市民1名、東京1名、市民の党1名、以上です。ではお伝えしてまいります。はじめは指示提出議案です。まず条例です。新設東京都法律大学法人協会委員会条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革110番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。東京都が設立する公立大学法人が設置する大学にかかる入学考査料及び入学料に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革110番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は可決です。一部改正。東京都地下による中高層建築物の高さの制限に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は日本共産党、行革110番、市民の党。審議結果は可決です。東京都租税条例、東京都知的障害者援護施設条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革110番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は可決です。市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革110番、自治市民、東京、市民の党。反対は日本共産党。審議結果は可決です。都立学校の学校医、学校司会及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例。警視庁の警察官の職務に協力援助したものの災害給付に関する条例。特別区の消防団員等の公務災害補償に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、自治市民、東京。反対は行革110番、市民の党。審議結果は可決です。特別区の消防団員にかかる退職報奨金に関する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、自治市民、東京、市民の党。反対は行革110番。審議結果は可決です。 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例の一部を改正する条例。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネスト、UI、評価110番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は可決です。特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例。東京都住宅基本条例。多摩都市計画、多摩都市区画整理事業、施行規定等。東京都女性福祉資金、貸付条例。東京消防庁の設置等に関する条例。東京都消防関係手数料条例。火災予防条例。全会派賛成で審議結果は可決です。廃止。東京という特許権及び実用新案件の管理条例。全会派賛成で審議結果は可決です。次は契約です。受け負い契約。相生実況、仮称、高桁及び高支柱政策、仮設工事。164、三八若木。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、両閣110番、東京。反対は日本共産党、ネット、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。3、2、地下トンネル、仮称、築造工事。16-2-3-2東新橋。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、両閣110番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。日暮里・舎人線高桁及び高支柱政策仮設工事、その21。日暮里・舎人線高桁及び高支柱政策仮設工事、その22。日暮里・舎人線高桁及び高支柱政策仮設工事、その24。日暮里・舎人線高桁及び高支柱政策仮設工事、その25。日暮里・舎人線高桁政策仮設工事、その26。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、両閣110番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は可決です。東京消防庁本部庁舎 H16、受変電設備改修工事。消防救急デジタル無線設備の製造。全会派賛成で審議結果は可決です。続いて事件です。東京都立小山代理公園の指定管理者の指定について、賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、評価110番、自治市民、東京、市民の党、反対は日本共産党。審議結果は可決です。都道の路線の廃止について、東京都が管理する都市公園を埼玉県三郷市の区域に設置することに関する協議について、全会派賛成で審議結果は可決です。代わって選決です。地方自治法第179条第1項の規定に基づき、選決処分した東京都都税条例の一部を改正する条例の報告及び承認について、賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、両閣110番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は承認です。次は人事です。東京都教育委員会委員の任命、一人。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、東京。反対は日本共産党、ネット、両閣110番、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都副知事の選任、一人。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、両閣110番。反対は日本共産党、ネット、自治市民、東京、市民の党。審議結果は同意です。 東京都副知事の選任1人、東京都監査委員の選任1人。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革尺当番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都収容委員会委員の任命1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、東京。反対は行革尺当番、自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都水道庁の選任1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、行革尺当番、東京。反対は自治市民、市民の党。審議結果は同意です。東京都収容委員会委員の任命1人。東京都収容委員会予備委員の任命1人。賛成は自民党、民主党、公明党、日本共産党、ネット、UI、行革尺当番、自治市民、東京。反対は市民の党。審議結果は同意です。次は議員提出議案です。意見書、地方分権の推進。賛成は日本共産党、自治市民、市民の党。反対は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革尺当番、東京。審議結果は否決です。教育基本法の改正。賛成は自民党、民主党、公明党、UI、東京。反対は日本共産党、ネット、行革尺当番、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。地方分権改革の一層の推進。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革尺当番、東京。反対は日本共産党、自治市民、市民の党。審議結果は可決です。私立高等学校等の教育水準の堅持。賛成は自民党、民主党、公明党、ネット、UI、行革尺当番、自治市民、東京。反対は日本共産党、市民の党。審議結果は可決です。自動車 MOX-PM 法の規制、酵素、フッ素等の排水基準への対応、地球温暖化対策の推進。全会派賛成で審議結果は可決です。以上、平成16年第2回定例会各会派等の議案への賛否でした。続いて、審議した案件とその結果をお伝えします。まず、本定例会に提出された案件です。指示提出議案、条例19件可決、契約9件可決、事件3件可決、専決1件承認、人事8件同意。議員提出議案、意見書6件可決、一件否決。次は継続調査の申し出です。行財政改革基本問題特別委員会。続いて請願陳情です。決定した請願6件、うち採択2件、一部採択1件、不採択3件。決定した陳情16件、うち採択3件、不採択13件。委員会へ付託した請願12件、陳情11件。以上です。審議した案件とその結果でした。代わって、可決した主な案件です。東京都公立大学法人調査委員会条例、新設。地方独立行政法人法に基づき、都が設立する公立大学法人の業務の実績に関する評価などを行うため、都知事の付属機関として、東京都公立大学法人 評価委員会を設置するものです。東京という特許権及び実用新案権の管理条例廃止。都における知的財産の活用を促進するため、都が所有する特許権及び実用新案権についての特許発明や実用新案の実施許諾の範囲を限定している条例を廃止するものです。東京都立小山代理公園の指定管理者の指定について、今月開園した都立小山代理公園の施設の維持管理や案内業務などを代行する指定管理者を指定するものです。この公園は多摩ニュータウンの西方に位置する丘陵地公園で、潤いある水辺景観と大高などの貴重な動植物を育む自然環境が特徴です。以上、可決した主な案件でした。次は国会政府への意見書です。地方分権改革の一層の推進。自動車 NOx-PM 法の規制。酵素・フッ素等の排水基準への対応。地球温暖化対策の推進。教育基本法の改正。私立高等学校等の教育水準の堅持。国会政府への意見書でした。続いて決定した主な請願陳情です。多摩川上流部の総合的な清流復活に関する陳情。タバコの箱にモラルアップのメッセージ印刷を求める意見書提出に関する請願。レジ袋の削減に関する陳情。以上、決定した主な請願陳情でした。代わって、春の褒章についてお伝えします。平成16年春の褒章で次の議員が受賞しました。平成16年4月29日付。男女褒章、大山仁志議員、大田区選出、自民党。同じく男女褒章、小磯明議員、南多摩選出、自民党。以上、春の褒章でした。次は、会派構成の動きをお伝えします。4月18日、目黒区選出民主党の青木英二議員が、公職選挙法第90条の規定により退職。6月13日、北多摩第三選出民主党の笹井信美議員が公職選挙法第90条の規定により退職。これにより平成16年6月16日現在の都議会の会派等の構成は次の通りです。東京都議会自由民主党52人、都議会民主党21人、都議会公明党21人、日本共産党東京都議会議員団15人、都議会政策者ネットワーク6人、無所属 UI1 人、無所属行革110番1人、無所属自治市民93人、無所属東京民主1人、無所属市民の党1人、定数127人、定員120人、欠員7人。以上、会派構成の動きでした。続いて、平成16年第3回定例会の予定をお伝えします。9月21日開会、28日代表質問、29日、一般質問。9月30日から10月5日まで、常任委員会。 7日、閉会。以上、平成16年第3回定例会の予定でした。変わりまして、音楽演奏のお知らせです。授業で音楽演奏を聴きませんか？定例会初日、授業では本会議に先立って音楽演奏を行っています。第2回定例会の初日には、東京都交響楽団のメンバーによる、ヴィヴァルディ作曲、四季より、春などが演奏され、非常に美しい音色が響き渡りました。皆さんもお気軽に都議会の傍聴にお出かけください。日時です。9月21日火曜日の予定です。午後0時40分演奏開始です。場所は都議会議場。演奏者は東京都交響楽団。曲目は未定です。本会議や音楽演奏はどなたでも傍聴できます。傍聴券は会議当日の正午から議事堂2階受付で配布しますので、傍聴券を取得の上、議場にお越しください。音楽演奏のお知らせでした。内容についてのお問い合わせは、東京都議会までお願いします。東京都庁の代表電話番号は、03-5321-1111 番です。今回のアナウンスは、桜井義弘、岩田理香子でお送りいたしました。ごきげんよう、さようなら。